第一列王記17章8節から24節。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り2、3本の焚き木を集め、帰って行って私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。これらのことの後、この家の女主人の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼はあなたの息子を渡しなさいと彼女に言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝床の上に寝かせた。彼は主に叫んで祈った。私の神主よ、私が世話になっているこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命がその子のうちに戻り、その子は生き返った。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りて、その子の母親に渡した。エリアは言った。ご覧なさい、あなたの息子は生きています。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。本日はこの箇所からサレファテのヤモメという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。残暑というよりも何か暑さのピークが、ずっと続いているような状態、かなというふうに思います。目黒長老も炎天下での立ち仕事を今週もしたのでしょうか。本当に、心配しつつもですね、祈りの中で、覚えさせていただいています。また他の皆さんも暑さの中で、それぞれ、体調が守られるようにと、家内とですね朝お祈りをしています。 私は、そうですね、この時期、まあ、60年前のことを、思い出す時があります。60年前というとですね、小学校2年生の頃ですけれども、まあ、その頃ちょうどこの時期というのは夏休みが、残り1週間の時期ですよね。宿題が残っている焦りとですね、長い楽しい夏休みが終わる虚しさを覚えて嘆いている頃ですけれども、皆さんはいかがだったでしょうか。話は変わりますけれども、ちょうど15年ほど前、母親が元気だった頃、母親と家内が話しているのを脇で聞いていました。その頃は母親はですね、いろいろとおしゃべりをしていたんですけれども、母親の結婚当初の苦労話、私の実家は大家族でした。また手伝いに来る人もですね、まあ、農家をやっていましたけれども、近所ではですね、土地をあまり持っていない人もいて、その人たちはですね、忙しい時に手伝いに来て、いました。そういった時、食事や風呂の準備をしたりですね、あるいは私のおばあさんですけど、姑に仕えたりということで、実家に帰りたくなる時もあったという、そんなことを話していましたけれども、まあ、子供たちが可愛かったから辛抱できたというようなことをですね、言っていました。その子供たちの一人の中にこの私も含まれるわけですけれども、今母親は療養型の病院に入院をしています。そこに、まあ入院しても1ヶ月くらいになりますけれども、1ヶ月が過ぎました。もう退院は望めないようですね。起き上がることもままならない、で24時間寝たきりの状態です。皆さんにも本当にお祈りしていただいていますけれども、しかし信仰ははっきりしていて、そして痛みや苦しみはないかと聞くとですね、ないよということをですね、返事をして、愚痴を聞くことは全くない、そんな母親です。語りかけると応答して、まあ以前はですね、自分の方からよく喋っていたんですけれども、もうここ1、2年くらいでしょうか、1年くらい、自分の方からはあまり話さなくなってしまいました。けれども天国の希望をはっきりと持っています。そのことは本当に慰めであるわけですね。まあ、食事も取れないので、この点滴で栄養を補給している状況ですけれども、以前、私が洗礼を母親に、まあ、実家で授けましたけれども、その時に洗礼祝いにこのエステル会からいただいた寄せ書きをですね、もう目もほぼ見えない状態ですけれども、また枕元に持って行ってですね、読んで聞かせようというふうに思っています。本日この一人の母親の記事を先ほど加藤長老に読んでいただきました。今から3000年ほど前の、まあ、いわゆるシングルマザーと預言者エリアの話がこのところに出てくるわけですね。で、この時にですね、 大変なこの干ばつがイスラエルの地にこの、襲ってきたわけですね。梅雨も降りず雨も降らないというようなこのそんな状況、これはアハブ王にエリアが告げた言葉ですけれども、これは一節の最後のところですね。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない、非常に厳しい、この干ばつですね。イスラエルは地中海性気候でこの雨季と乾季にはっきりと分かれる気候だそうです。そして乾季の6ヶ月間というのは雨が全く降らない状況で、この梅雨に頼るしかないということですね。その梅雨も降りずということですけれども、夜に、羊の毛皮を地面に広げておくと、そこに梅雨が降りて、びっしょりになる。朝それをですね、この絞って、そして水を集めるというようなですね、状況がこの乾季であったわけですけれども、その梅雨すらも降りないという、その年は極めて深刻な干ばつと飢饉の年になったようですね。でその時にこのエリアはこのその後ケリテ川のほとりに身を寄せて、そしてカラスに養ってもらっていたことがこのその前に記されているわけですね。これが6節、何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだということですけれども、カラスは聖書では汚れた鳥に分類されています。しかしついにケリテ川もこの枯れてしまったわけですね。非常にこの厳しい干ばつです。そして今度はこの旧説を見ると、シドンのザレファテに行きそこに住めという声がこの神様からエリアにこの与えられたわけですね。シドンのザレファテ、現在のこのレバノンですね。もう6年くらい前でしょうか。日産のゴーンさんがね、故郷のレバノンに逃げ帰ってしまったということですけれども、そこのヤモメですね。9節後半、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。このヤモメはこの異邦人、外国人であったわけです。そのところに行けというこの命令を受けました。当時は福祉制度などはなかったわけですので、飢饉で真っ先に植えるのは最も弱者であったこのヤモメであり、また子供であったわけですね。彼はこのエリアは裕福な家ではなくて、まさにその食料が尽きかけている、餓死しようとしているシングルマザーの家に行くようにと神様はエリアに命じられました。でエリアはそんなところに行ってもこの生きていけませんというようなことを言わないで、自分で判断せずに神の言葉にこの時も従ったわけですね。神様は私たちが予想もしないところから助けを与えてくださるお方、私たちの試練がどれほど厳しくて、また希望のない状況に見えたとしても、私たちはなおも神様の温かい御手に 期待して信頼すべきであるということですね。もしかしたら今そのような状況にいる方がこの中にもおられるかもしれないわけですけれども、主に信頼するということを私たちは常に覚えたいと思います。ケリテ川の川が枯れてしまったわけですね。もはやこの食料どころか飲み水さえも手に入れることが困難で貴重になってしまったわけですね。エリアはこの十節のところでそのヤモメに会うわけです。十節をもう一度読んでみましょう。彼はツァレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。エリアは神様の命令通りにシドンのザレファテに行ったわけですね。まあ今日のヨルダンの地中海に面した地中海に近くの町であったわけですね。イエス様の故郷ナザレの北の方であるわけですね。エリアもちょうどですね、ゴーンさんのようにこのレバノンにそうですね、アハブ王から逃れてゴーンしたといいましょうか、そちらに行ったわけですね。でその時にですね、水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいという、水がもうすでに貴重品であったわけですね。ですからほんの少しの水でも飲ませてほしいということです。そしてさらには追加としてですね、11節で彼女が取りに行こうとするとエリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。一口のパンも求めるという、まさに見方によっては乞食のようですね。でエリアの言葉を聞いた彼女ですけれども、12節彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り2、3本の焚き木を集め帰って行って、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアの言葉を聞いたその女性は、最後に残ったこの一握りの粉とほんの少しの油でこの、パンを焼いて、ちょうどそうですね、ナンというですね、食べ物ありますけれども、あんな感じになると思います。それを食べて息子と一緒に飢え死にするつもりだとい う, このそれが最後の食料になるという、そういったことですね。餓死を控えた最後の食事を息子と取るとい う, そういった覚悟を伝えたわけですけれども、エリアは彼女にこのように伝えます。13節エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。 イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない、まず自分にパンを持ってきてくれるならば、この干ばつが終わるまで米と油は尽きないと主が言われる。そのようにこの予言をします。そうは言われてもですね、もう食料がそれしかない状況の中で、その貴重な最後の食事をエリアのためにというのは、これはこのなかなか簡単なことではなかったと思います。しかしこの女性、シングルマザーがですね、信じて行ったわけですね。そしてその行いが奇跡を呼びました。エリアの言葉を信じ、そしてエリアを通して神様の約束を信じて、彼女の持っている最後のその命の糧をすべてエリアに与えたわけですね。極度にこの時貧しく死に直面した境遇の中で、ヤモメはエリアを通して告げられた神様の言葉に信頼して従いました。その信仰と従順によって生きておられる神様の力をこの彼女は経験するわけですね。15節、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。それはどういう状況なのか、想像できないことですけれども、しかし神様だからそれができるということですね。イエス様もカナの婚礼において壺の中にですね、ブドウ酒を満たしてくださった、必要を本当に与えてくださったお方であるわけですね。神様を信じて信頼するときに、従うときに御業を成してくださるお方であるということです。その時の希望のかけらさえ見えない状況でも、神を信頼して神様の言葉に従う時に神様の真実は変わることがないということですね。そしてそれはたとえ私たちの命が尽きるとしても神様の真実は変わることがないということですね。そして神様のその力と恵みはただ従順を通して経験することができるということです。神様と神様の御言葉に従う者がだけが知ることができる、経験することができる祝福であるわけですね。信仰による第一歩というのは神様への従順であるということがよくわかるわけですね。けれども、この物語はそれで終わらないわけです。17節と18節を読んでみたいと思います。これらのことの後、この家の女主人の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。この女性の息子は非常に重い病気にかかって、やがて死んでしまったわけですね。 神様が私たちの人生にこの奇跡を行って、くださった時でもなおその抱えている問題が全て解決する終わるとは限らないということがあるわけですね。けれどもそれは私たちが新たな試練に直面するたびごとにいよいよ神様に信頼する必要があるからということができるわけですね。この女性は夫に続いてその忘れがたみの息子さえも失ってしまうという絶望の淵に投げ込まれました。さらにこの息子の死というのはこのあなたは私の咎を思い起こさせ私の息子を死なせるために来られたのですかという何かですね、息子の死というのが自分の罪に対する神様の懲罰で裁きであるというふうに捉えていたようですね。そしてエリアに一体何のためにここに来たのかと嘆くわけです。神様が使わされたエリアが自分の家にいることで神様の目に自分の罪が目に留まった。そしてその罰として子供が死んだというふうに彼女はこの考えたようですね。このところで子というふうに訳されているこの、言語では幼子を指すということです。ですからおそらく3歳かそれ以下の子供だったようです。ですから彼女はその現実を到底受け入れることができなかったわけですね。何か不幸があると決して誰かの罪のせいではないのにそのことによって自分を責めたり他の誰かのせいにしたくなるというのが私たち人間のこの弱さ、本当に脆い存在であるわけです。神様を信じる者にも理解することができない受け入れられないような苦難が訪れるということがあるわけですね。けれどもなおも私たちはその中にあっても神様に向かうべきですね。自責の念に駆られてしまったり自分を本当に責めたりあるいは他の人への恨みの思いに満たされるとき、そんなときにも私たちはその思いを神様に注ぎ出すということができるわけですね。神様はどのようなときにもいつも変わりなく共にいてくださるお方、そして、恵みを持って望んでくださるお方であるということです。エリアは、19節ですね、読んでみたいと思います。彼はあなたの息子を渡しなさいと彼女に言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝床の上に寝かせた。彼は主に叫んで祈った。私の神主よ、私が世話になっているこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。主はエリアの願いを聞かれたので子供の命がその子のうちに戻り、その子は生き返った。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてその子の母親に渡した。エリアは言った、ご覧なさい、あなたの息子は生きています。その女はエリアに言った、今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。 こういう結果になりました。エリアはこの時このヤモメに対して言い訳とか自己弁護をしていないわけですね。あなたの息子を渡しなさいという一言だけでした。子供を失った悲しみと自らの在籍感に苦しむヤモメに対して一体何を言っても説明できる状況ではない、そんなふうに彼は判断をしたわけですね。ヤモメの思いを汲み取り、その思いに寄り添って黙って、寄り添って、そして神様に祈ったわけです。子供を生き返らせてほしい、切実に彼は神様に願ったわけですね。エリアは神様が生きておられることを本当に信じていた。この世の主権者、全世界の主権者、そして命の主権者として、その子の命を生き返らせることができるというふうにこの信じたわけですね。そして神はこのエリアの祈りを、願いを聞かれて、奇跡的に、まさに奇跡ですけれども、子供を生き返らせました。それを目の当たりにしたヤモメはエリアを神の人と認めて、神の御言葉が真実であると告白しました。そしてこのエリアではなくて神様をこのヤモメは褒めたたえて、神様への信仰を明確に告白をしているわけですね。この女は心からの信仰の告白を神様にいたします。この時宮沢をなされた神様は今も生きておられる神様ですね。同じ神様が今も生きておられる神様は、この時生きていて今は死んでいる神様ではないわけですね。今もこのヤモメの息子を生かされた、命を与えた神様は生きておられるお方、働いておられるお方であるということをですね、ヨハネの5章の17節から見てみたいと思います。ヨハネの福音書の5章の17節、新約聖書の185ページになりますけれども、神様は天地を作られて、あとはもうずっと休んでいる神様ではないわけですね。いろんなその神論といいましょうか、神様がどんなお方であるかという考え方の中の一つにですね、理神論という考え方もあるんですけれども、それは確かに神様は天地を作られたけれども、あとはもうこの世にかからないで関心を、失ってといいましょうか、ほったらかしにして、あとはなるようになるという、そのままにさせるという考え方もあるんですけど、聖書の神はそうではないですね。ヨハネ5章の17節、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。神様は今も生きて、死んでいない、また働いておられるお方、寝っぱなしでですね、関心を失っているお方ではないということですね。天地を創造された神様は今も日々新たな創造をなされているお方であるということですね。 この神様の力を信じるならば、サレファテのヤモメの時代と全く同じ、今も新しい素晴らしいことを起こしてくださる。神様が新しい創造の技をなされるということですね。私の父は今に至るまで働いておられますというイエス様の証言通りであるということです。もう一箇所開いてみたいと思います。イザヤ書の43章19節、旧約聖書ですけれども、イザヤ書の43章19節、1239ページになります。イザヤ書の43章の19節、イザヤ書43章19節、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。神様によって新しいことがもうすでに芽生えている、始まっているということですね。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている。私たちも信仰の目を持って、自分の現状、周りの現状を見るときに、神様のそのような御業を知ることができるわけですね。さらに、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設けるとイザヤは予言したわけですけれども、まあ、日本は、まあ、今年ですね、少し水不足とかですね、そういったことがあったわけですけど、日本は世界の中では本当に降水量が多いこの国であって、この日本に住んでると干ばつとかですね、この水の本当の ありがたさといいましょうか、この命にとって必要であるということが、まあ、十分理解できないかもしれないんですけれども、干ばつがひどい時には本当にこの命が失われていく、そういう現状がこのあるわけですね。けれども、先の見えない荒野のように混乱した状況の中にも、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、乾ききって死んだような魂も命の水に潤されてよみがえるという、このイザヤの予言ですね。これは今日この私たちの歩みの中にも実現していく、この約束の言葉であるということを覚えたいと思います。サレファテのヤモメは夫に続いて息子の死という耐え難い試練を経験しました。しかしそのことによって神様の言葉が真実であるということを彼女はこの学んだわけですね。もしあなたが試練を経験しているならば、それをこの神様の視点で見るとき、そして信仰の目で見るときに、それは必ずこの変わっていくということを覚えたいと思います。そして神様の御言葉に従うときに、必ず神様の祝福がこの私たちに与えられることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。サレファテの一人のヤモメの記事を今日共に読むことができました。感謝いたします。理解できないような 試練に遭う時でも、どうぞ私たちの心の目を、霊の目を開かせてくださいますように、そして本当に信仰の目を持って神様を見上げ、歩んで、神様に従い一歩を踏み出すことができるように導いてくださることをお願いいたします。そして試練を通しても神様のご真実をさらに深く私たちが体験的に知ることができるように導き祝福を与えくださることをお願いいたします。どうぞ試練に今直面している方がいましたならば、格別に神様が祝福をお与えくださいますように、そしてそのことがやがて益と変えられていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。また日々暑い中に過ごしているお一人お一人も、日々の生活とまたそのお仕事も支え、健康を守っていてくださいますように、霊肉ともに主が支え養ってくださることをお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。